では詩編の111編を見てまいります。この詩編の111編は112編もそうですし119編もそうなんですが、非常に特徴があるんだそうです。それは何かというと、ヘブル語のアルファベット、それが頭文字としてこう乗って、そこから始まる、そういう歌なんだそうです。で、このこれはハレルヤという一節は、これは関係ありません。その次の、これ日本語で訳すとそれはならないんですが、私は心を尽くし主に感謝しようというのが、これがアーレフでいう言葉が頭文字が使われ、そして次がまっすぐな人の集いと集会においてっていう、ここの最初の頭文字を使ってベースっていう言葉の頭文字が使われて、そして詩に形になっているんです。そういうふうに順序になっていまして、2節も最初の主の御業は偉大でっていう、これも次の頭文字のこれは何て言うんですかね、ジメルっていう ジメルですよね、っていう言葉が頭文字になっています。そしてその次の御業を喜ぶも同じように順次一節で二つずつ頭文字アルファベットの最初の文字が使われて、そして、一つの歌になっていると、そういう特徴があります。これは119編が非常にそれはね有名ですけれども、で112編もそうです。でそういうこの詩編というのは結構あるようですね。たくさんあるようです。例えば詩編の9編も10編も25編34編そして37編145編で111、これをみんなそういう頭文字を使って、そして詩の形にしているという、まあある意味では言葉遊びに近いものなんでしょうけれども、でもこの特徴、そういう中でこの111編は、これは言語がよくわからないからあれなんですが、とってもこれ自然なんだそうです。この他のもののそういう、イロハガルタじゃないけども、それからいくと、この111編というのは思想的にも、そういう音としても非常にこれは素晴らしいものだという評価があるようです。でそんな111編でも、日本語で見るとこうリズム的にはいいかというと、あんまりいいというふうに思いませんが、言語でやるとこれはとてもリズムも響きも、そして思想もとてもいいものなんだというふうに、学者たちの間では評価されているところのようです。さてここで一節ちょっとこう、もう私原稿を読むようにいたします。ちょっとこうまとまらない、口で話すとまとまらなくなってしまうので、私の原稿を読みながら見ていきたいと思います。まずここにハレルヤというこの言葉がございます。このハレルヤというこのことをもって、まずこの詩の全体が何かっていうと、神様を褒めたたえるということで、そういう目的なんだということが言えます。ただこのハレルヤっていうのはですね、いろんな説があるんですが、後から付け加えられたんじゃないかっていうふうに言われます。最初は多分このハレルヤという言葉はなかったんじゃないか。じゃあ後からっていつ？そうするとここにこうあります。私は心を尽くして主に感謝しよう、すぐな人の集いと集会においてってあるでしょ。でこの集いと集会において、日常的なこう神様を礼拝する、そういう公の集会の時にこれがよく歌われた。でその歌われていく時に、習慣的に最初にハレルヤって言ってから始まる。でそれがこの聖書の中で編集する時に入ったんじゃないかっていうふうに言われています。なんかそうすると聖書の霊感を否定するような感じになります。いや、それも含めてなんですね。そういうですから、私たちはこの詩編の111編を見ると、神様をつい褒めたたえようっていうふうに言いたくなるという、そんなこう告白がハレルヤっていう言葉をまず最初に持ってきたことなんだろうな。それって素晴らしいクリスチャン生活だなと思います。まず神様を褒めたたえる、褒めたたえざるを得ないっていう、そんな歩みができたならば、なんと幸いだろうな。 一日がきっと楽しいだろうな、朝早く起きた時にハレルヤっていう風になって、ね、そこから始まると、あ、嬉しいだろうなというふうに思うんです。で、この心を尽くして主に感謝しようって言うんですが、すぐな人の集いって言ってます。このすぐな人の集いっていうのと集会においてと、こう分けて二つあるんですね。だからそのことから、きっとこの歌は、この詩篇111編は個人的、つまり家庭礼拝において子供を教育するときに、信仰を教えるときにも使われて、そして公の集会でもこれは歌われた、歌おうっていう、そういう意味でこれが使われた、またはそのようにして用いる歌としてこれが作られたようだというふうに想像できます。と、ここからも言えますよね。日々の個人的な家庭での信仰生活とか神様との歩みが公の集会においてもつながっている、そういうのが信仰、当時のユダヤ人たちの信仰というのはそういう信仰なんでしょうね。で、ここで私は心を尽くしてと、こういうふうに言っています。で、心から賛美するっていう意味であります。で、ここには心の底からとわざわざ言っているということは、上辺だけでない心を持って神様を褒めたたえようとする決心であります。そうと、いかに公の習慣においても家庭の習慣においても、逆に言うならば上辺だけ、つまり習慣でただ言っているという、そういうことが多いようです。なので、ここで心を尽くしてとあえて言っているんじゃないか。まさに、もし心から上辺だけでない心からのものを持って、賛美を持って神を褒めたたえようとする決心がないならば、またそのことを拒否するならば、それは偽善者たちと同じだ。なぜならば、彼らは、その偽善者たちは下心を持って、ただ口先だけで神への賛美を歌うだけだからである。だから心を尽くしてと、こうわざわざ言っているんじゃないかな。でも逆に、これがいかに難しいことかということが同時に言えます。もしそこで、これはまた、もうそれは否定的な面ですか、もうちょっと別の意味で心を尽くしてっていう言葉の中には別の意味もあるんだろう。つまり、たとえその賛美が下手でも、またはその言葉がたどたどしくても、その賛美が人が褒めたたえるような流暢な言葉や、または歌声じゃなかったとしても、心を尽くして賛美するならば、それは主への賛美だという、そういう意味があるんじゃないか。そういう、その心を尽くして賛美する、その賛美こそが神様を喜ばせることなんだ。そのような意味でも、ここの心を尽くしてという言葉は両方の意味で言われている、このように思われます。またそうなんだろうな。で、そのような、そういう心を尽くして神様を賛美するということの難しさとともに、その心を尽くして神様を賛美することを神様が、たとえどんな賛美であっても喜んで受け入れてくださる、それこそが神様への賛美なんだということから始まります。さあ、じゃあなぜ賛美しようというふうに言うのかというと、2節3節4節です。神様の偉大さがここで語られます。神様を賛美しろって言うから賛美する。よく私たちは時々聞きます、褒めたたえられる尊い尊い神様の皆を賛美いたします。本当に思って尊い皆を賛美しますと言ってるのか、ただ習慣的に主を賛美しますと言っているのか、そこのところが あまり問われていないのが信仰生活の中で出てくることじゃないかなと思います。愛する天のお父様、本当に愛してるのかな。そんなことが実はこの時代にあったんだね。今の私たちだけの問題じゃないんだなっていうことが、でも信仰って実はそこのところがすっごく重要なような気がいたします。で、その心を尽くして神に感謝する、賛美する、その理由は2節、主の御業は偉大で、その御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められるということです。主の御業は偉大だって誰にわかるんですかってことです。誰が主の御業は素晴らしい、偉大だってわかるのかというと、その御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。神がなされることを喜ぶ、神様の導きを喜ぶ、神様がなされた救いのその技、特にここで言う救いの技っていうのは、多分にエジプトからイスラエルを導き出してくださったあの神様の技を言っているんだと思います。後から見るとね。そして約束の地に導き入れてくださったこと、直接的にはそれを言っています。ですから、ここでこう言っています。4節で、主はその苦しい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く、主を恐れる者に賜物を与え、その契約を常しえに覚えられる。異邦のための譲りの地をご自分のために与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。というのは、これは何に当てはまるかと、出エジプトした時の姿に当てはまりますよね。まず、苦しい技ってのは、多分にこれはね、あのエジプトから出てくるときに銃の災いの奇跡があったでしょ。それとあの航海が分かれるという、それでイスラエルが救われるという、そのことを入れて前提にして、その苦しい技を記念とされた。それで主は情け深く、憐れみ深いって、これ何を指してるんでしょう。イスラエルの民は出エジプトして従順な民でした。すぐ金の格子作っちゃって、それで神の裁きを受けるじゃないですか。それでまた喉が渇いたと言って神につぶやき、お腹が空いたと言って神につぶやき、そして今いよいよ約束の地に入ろうとすると、いやあそこのカナンの地の住民は強くて偉す強そうで、私たちはもうとてもじゃないけども無理ですと言って不信仰になっていくじゃないですか。そういう民に対して神様がなされたことは何でしょう。マナを与え、うずらを与え、そして水を与え、そしてそのイスラエルの民があの40年の荒の旅の中でその服は何も擦れ切れなかったでしょ。着るものも与えられていく。そして何ですか、そのように食べ物も与えられ、そしてその契約を特殊に覚えている。これは市内におけるところのあの契約でしょうね。モーセを通してなされた契約。そのよう、そういうことごとく神様がイスラエルの民を守り、そして神様はそんな不信仰な民に対しても契約を結んでくださったというんですよ。だから主は情け深く、憐れみ深いお方だ。だからその御業を偉大で、そして褒めたたえる、そしてその神様のその技を喜び求める人です。そういう神様のなされたそのお取り扱いをさらに求めていく、そういう人に、求める人に、実は主の御業は偉大で、そしてその偉大さがその人たちに見える、わかる。だから褒めたたえよう。 そしてさらに言いますよね、6節、異邦の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせた。つまりカナンの地に入っていくわけです。でその土地が与えられていく。このようにして神様はの憐れみの技、そしてその神様が結んでくださった約束、契約、それは父と御子との溢れるうちにこの導き入れるという、そのことがまさに今カナンの地に異邦の民がいる、彼らがとても強く見えた、その民に対してイスラエルの神はイスラエルのご自身のために約束した通りその地を与えた。そしてその地域にこのイスラエルの神こそ誠の神であるということを明かしされた。なぜそうしたんだと思います？これが慈しみと憐れみの中に何でつながるんですか？いいですか？約束の地にイスラエルの民が入っていくんです。どんなにひどい、あの不従順な民であっても、神様はその約束に基づいて、イスラエルの民を約束の地に連れていくんです。そしてイスラエルの民は決して強いからじゃないんです。多いからじゃないんです。神様が約束したからそこの地に入ったと言ってるんです。そうすると、それらが周りの国々に知らされることによって、イスラエルの民にこの神がいるってことを知ります。と、イスラエルの民に対して周りの国々は、あの約束の神、神様がイスラエルについている、あの神に戦う、あの神に逆らう、ということはできない。だからただ単にね、約束の地に入れたっていう、そして全てを成立した。で、約束が実現したっていうことは、これを約束をただ実現したということだけではないということなんです。約束を実現させた。そしてその地に入れるはずがないのに入った。ということは、当時は、いいですか、その民の強さじゃないんです。神々の強さなんです。で、ほとんどの戦争、昔の戦争は、誰の戦いかっていうと、異教の神々の戦いなんですよ。その民のが勝つってことは、その民が信じている神の強さを証明するんです。イスラエルが約束の地に入りました。カナンの人たちを征絶して入りました。そしたらそう入らせた、イスラエルの神は偉大なんです。神を恐れるんです。そうすることによってイスラエルの民は守られるんです。ですから、その御業の力を告げ知らされたっていうのは、とても意味のあるところであります。それが、主の情け深く、憐れみ深く、主を恐れるも、この、その苦しい御業を記念とされた。それを印とされた。だから、神の御業を覚えよう。と、進んでいくわけですね。その他にもたくさん神様の約束っていうのはあっただろうと思われます。ですから、それだけじゃないということで、7節でこう言っています。見ての技は真実公平、そのすべての戒めは確かである。というふうに言っています。神様は真実を守られます。そして神様のその御業においてそれは公平であるとこう叫びます。ついでにこの詩篇の作者は同じように真実と公平等をですね、神様はイスラエルの民にお与えになった、律法の中にそれをお与えになった、それが戒めは確かである。ですからイスラエルの民が受けたその戒めというのは神様の技、真実、公平、それの繁栄なんだってことなんですよ。だからイスラエルの民は覚え、恐れられるんです。私たちは神様がこのお与えになった、その戒めというもの、旧約聖書も含めてですが、戒めというのは、それはただ単に私たちを縛るものではなくて、神様ご自身の真実公平さを私たちに実は教えているものなんだ それが律法なんです。私たちはその規則だとか、約束事だとかっていうのをとても面倒くさいし堅苦しいしない方がいいというふうに思うかもしれません。でも私たちが約束事をしたり規則を作ったりするのは決して人を縛るためじゃないんです。そうじゃなくてその集団がどういうことを大切にしているかということを証しするものなんですよ。今の時代ちょっと考えてみますとね、確かに非常に不貧困がはびこってますよ。でそんな中でね、勧誘してはならないって、もっとイエス様はあれでしょ、色情を抱いて女性を見る者はすでに心の内に勧誘したんだ。でもこれって非現実的だと思うかもしれません。でもね、そのことがキリスト者に対して言われている、そしてそれを大切にしている教会っていうのは神様の清さを証しする教会なんだっていうことを同時に覚えなければなりません。そのように戒め律法というのは私たちを苦しめるものとか縛るものっていうよりも神様ご自身がどういうお方かということを表すのが実は律法なんですよ。そこには神様の技は真実で公平であるということ、そのことを証ししているのが律法なんだ。そんな風にして律法を読んだことほとんどないよね、残念ながら。でも私たちは、私今レビ記を読んでるんです。今まで何でもないと思ってとっても今恵まれるんです。本当に動物の犠牲の捧げ方からね、またはその何をもって罪とするかっていうこと、非常にそれを読んでると、あ、神様はこういうことを求められる清いお方なんだなっていうことと、本当に細かいよね。牛の例なんか見てもそうですよね。牛がその人にですね、角を立てる、刺す、そういう癖のある牛を話し監督冬来た時でもし人を角で刺しちゃったらば、その責任は命を持って変えなければいけない。だけどもし知らなかったら、その人をよく刺す角でね、刺す牛じゃなくて知らなくてやっちゃった場合には、その牛を殺すだけでいいんだよね。で代償を払うだけ。そういうね、非常にそこら辺公平ですよね。そういう公平さと、そしてまたこの真実さというものが非常にこの律法の中にあるんですよ。私をそれ見て、あ、神様というのは公平なお方なんだな、そして真実なお方なんだなというふうに思いました。そして8節9節、それらはいよいよ限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められたと言っています。この主は御民に贖いを送ると9節でこう言われています。救いのことですね。この神様はまず私たちにまずなされたことは、私たちに対してなされることは、贖いをまず神様は私たちに用意をしてください。神様は私たちにこう救われるために出てこいって言わないんです。ここまでやれって言うんじゃないんです。神様の救いっていうのは、慈しみっていうのは、神様の側がその救いの技を先に用意して、そして私たちにそこの救いを私たちに送ってください、お与えください。多くの場合はね、あんた頑張っておいでよ、ここまで到達したらじゃあいいよっていうふうに言うんですが、聖書を見ますと、この聖書の神様は私たちを救うということのために、この律法で行いを言う前に贖いをまず、その救いの救われる方法、許される方法を先に送る。だから面白いですね。律法の中に必ず罪のための贖いの生贄 それがね、ちゃんと載ってるんですよ。こうしたらこうなってあなた裁かれるようじゃないんです。先に罪を犯した者はこういう風に捧げ物して生贄を贖いを出して、そうしたらばあなたは許されるよってことを先に言われていくんです。救いの道が先に提示されるんです。神様は私たちにお与えになり、私たちを律法によって導くというのは順序がそういう順序なんです。私たちの場合そうじゃないね。これだけやったらば、やらなかったら刑罰が当たるよっていう話なんです。で、簡単に許されると思うなよって脅かしでね、従わせようとしてしまいます。でも、聖書の神様の話違うよね、確かにね。毎年イスラエルの民は、知らずして犯した罪があるかもしれないので、大祭司が民に代わって、お牛を、と、これ、お羊を捧げるんですよね。で、一人一人がまた罪を犯した時には、それもすごいですよ。貧しい人はね、家場と乳飯でいいんですよ。それを贖いとして持ってきなさいって言うんです。普通はね、羊だとか牛なんですけど、だけど家場とでいいって言うんです。貧しいものは。という、罪が許される道を示して、そして私たちに神に従うようにと、この律法はあるんですよね。これは本当に素晴らしいなと思います。ですから主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。まさにこの旧約聖書も許しの教えなんです。許しの戒めなんですよ。まさに贖いを私たちにこのお与えになる戒めであって、律法であって、私たちを縛り、そして私たちをこの苦しめるものではない。私たちが神様の民であることのためには、私たちはまず神様に許していただく、神様が定めた許していただく、その道が知られなければ神の民としてはいられないし、また神様と契約を保ち続ける、その結ぶことは決してできないでしょうね。で、神様はそれを常しえに定められたとあります。常しえに定められた、つまりずっとです。贖いっていうこと、神様は許すお方であるっていうことを、その神様の律法の中でまずそれをずっと伝えていく。神は裁きの神なんですけれども、その前に許しを与える神であるということも、それをも伝えている。そういうお方だ。だからハレルヤと言わざるを得ないじゃないですか。と、民は言います。そして、主の皆は聖であり恐れ多い。私たちは何をもって主を褒めたたえ、主を恐れるかというと、神は私たちの罪を許してくださるお方なので、主よあなたは恐れられますと他の詩編にもあります。聖書の神を私たちが褒めたたえ、神を恐れるのは、私たちを厳しく罰するお方だからではなくて、私たちの罪を許されるお方であるがゆえに、この神は恐れられる。またその皆は聖であるということを褒めたたえざるを得ない。そして10節、そのような主を知ること、そのような主を、1節から9節までで言われている主を覚えること、それが恐れることなんでしょうね。それは知識の始めで、これは箴言の1章の7節、9章の10節にも言われている言葉であります。神様への畏怖心なくして幸いな人生を送ることはできないというこの宣言で閉じていきます。健全な恐れから始まる信仰の知恵を実際生活に当てはめる人、その人は幸いなんですよね。そしてその人は知恵があるというふうに言われるのであります。私たちはこのようにして過去、 過去です。私たちのクリスチャン人生の中でもそうだと思うんです。みんなどのくらい、みんなそれぞれクリスチャン人生って違う、歩みって違うかもしれませんけれども、イスラエルの民が、もうずっと前の話です。で、これは多分いつ書かれたかっていうのがいろいろ問題になるんですが、多分バビロン捕囚前後じゃないかなっていうふうに言われます。バビロン捕囚ってことは、あれでしょ？バビロンによって攻められて、自分たちの国がもう荒廃してなくなるという、その危機感の中で、過去のエジプトから導き出されたその約束を思い返すんです。そして神を褒めたたえるんです。そして、バビロンに行って、そして神様をまた守ってくださるという、その確信を持つためにこれが歌われたんじゃないかなとも言われます。そしてバビロンに捕囚になっている間、イスラエルの民はこれあらゆる子供族集会でこれを歌ったんじゃないかなと思うんです。で、それを思い返すたびに、神様が私たちをどんな状況の中であの約束を守ってくださり、私たちを取り扱ってくださって、そして神様は私たちに対して永遠にどう思ってくださっているのか。いや、あがらいを送ってくださる。許してくださる。救ってくださる。その約束を、は、とこしに変わらないんだっていう、その望みを持って、きっと捕囚の民として、奴隷としてね、バビロンの地にいたのではないかな、というふうに予測されます。そうすると、私たちの人生、しつこいようですが、いろんな人生あって、そして歩み回り、でもその時に、ぜひ、ハレルヤと言って、神様が私に今まで何を成してくださったか。ね。今、このようにして信仰が守れられ、そして今、礼拝が守られる。神様が守ってくださってる証拠じゃないですか。何度教会からもう離れたいとか、神様からもう自由になりたいとかって思って、そして私たちは神様の御心に反した道を、また生活を、思いを持ったかもしれません。何回繰り返したかもしれません。でも今、まだ神の民として、このようにして支えられている。そして具体的に必要なものが与えられていく。生活が支えられている。家庭が与えられていく。これは、神様の素晴らしい救いの技だし、神様が私をあがなう、あがないを先にお与えくださった。そのあがないの確かさですよ。キリストの、今ではキリストのね、十字架、あの生贄によって指し示されたキリストの十字架のあがないのその確かさですよ。それをもう一度思い返して、そして何かあってからじゃなくて、今から主を褒めたたえ。そして何かあった時にもそれを思い返して、そして神様の約束の上に私たちは立っている。そして主に対してどんな状況の中にあっても励ましていただきたい。で、詩篇の111編はね、そういうことのためによく歌われたのではないかなって言われてます。つまり、その自分の生活がいつも何でもうまくいって、人が羨むような生活の中に民がいた時じゃない。今バビロンによって滅ぼされるかもしれない。非常にこの緊迫感と、そしてまたバビロンに連れて行かれた絶望感ですよね。その中でこの歌が歌われた。だから面白いでしょ。すぐな人の集いと集会においてって言ってる。神殿じゃないんです。幕屋じゃないんです。ね。だから、そういう時は神殿礼拝ができないような時だったんじゃないかな、そういう緊迫した時だったんじゃないかなというふうに言われます。私たちも本当にこれからいろんなことがあるかもしれません。そしてまた今その中にいらっしゃる人もいるかもしれません。でも覚えてほしいことは、主が私をどのようにして扱って今支えてくださって、今に至るまで私たちはまだ神の民として、イエス・キリストの十字架の贖いの家に贖いを受けた者として、私たちは今置かれている、これは特殊に変わらない、その神の慈しみと憐れみの中に今いるんだということをぜひ覚えていく。そのためにこの詩篇の111編は私たちはなんと励まし慰める言葉なのではないでしょうか。イスラエルをそのように扱われた、あの出エジプトをしたね そのさまざまなことを思い返しながら、そして神様は贖いを送ってくださって、神の民として立ててくださっているっていう、それは特殊に変わらない神様の約束だっていうのは大きな慰めであり力ではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する内なる神様、ひとときを感謝いたします。主の憐れみと慈しみをいつも覚える歩みとなりますように、苦しい時に、また不信感が湧いた時に、そしてまた時には本当に悲しい出来事に出会った時、またこれからどうなるんだろうかという不安の中に陥った時に、この詩編の111編を覚えて、神様が私たちを本当にその契約の民として置いてくださっていること、それが変わらないものであること、まず許しを神様は私たちにお与えくださっているということ、そのことを覚えて、どんな時にも神の民として神の内に入れられているという平安をいただくことができますように。どうしよう、神様がなしてくださった全ての技、そして公平な技、そして正しい清い技をどうぞ思い返して、主の前にハレルヤと叫ぶ一日一日を、また一週間でありえますように。主は私たちの心を主の御業に向けさせてください。救われているという確信に私たちを導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。